皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は次の総選挙です。国会の方では福田内閣によりまして、道路一般財源を道路財源一般化するということで、関連の法律が再議決という形になりましたけれども、これ本当に次の総選挙でですね、3分の2失ったらこれ何も決まらなくなるわけですね。ですから今この3分の2という数字がですね、衆議院である間にですね、何度もやってしまうと。だから何があってももう内閣は辞職しないし、総選挙もしないという、そのなんか、もう追い詰められた雰囲気が漂っていますね。それに対しましても本当に末期的症状というのはこのことなわけで、でもまだ支持率が 18% ぐらいあるんだそうですから、森内閣は 9% でしたからまだいけると、最低の倍ぐらいまだあると、思ってるんじゃないかなと思いますけどもね。本当になんか次の総選挙というのは非常に大きなやっぱり転機になるんじゃないかなと思うんです。で最近自民党でも民主党でもそうですけども、この政治家にあって感じますのはですね、やっぱりなんか世の中のこと全然分かってない人が多いという感じですね。本当の世の中の現場というのをやっぱ分からない人が政治家やると、やっぱろくなことはないというのは今回よく分かります。なんか東京でですね、なんか新聞記者相手にですね、話をしているだけで政治が動くってことは全くないと思うんですね。で次のやっぱ総選挙、私はですね、自民党でも民主党でもない人に投票するといいと思うんですね。で同時にその職業はですね、なんか政治家になりたいという若者ではなくて、なんかいろんな仕事をしてきた人たちにですね、現場の仕事を分かる人たちにですね、やっぱ政治家やってもらうといいんじゃないかなと思うんです。どういうことかと申しますと、次のやっぱり政治もしこれ変わった場合の非常に重要なことはですね、今までの時代のしがらみを全部暴き出すということだと思いますね。やっぱりその明治以降の日本というのはですね、非常に問題が多いわけですね。非常に多くのですね、その問題に取り囲まれて明治以降の日本はあったわけであります。そもそも明治維新というのは欧米のクデターだったという話から始まりましてね、明治天皇はすげ替えだったという話から始まりまして、戦後のさまざまな問題、日米関係の現状、誰がですね、どんな売国でやってるのかとかですね、こういうことがあまりにも不透明なまま今日日本は来てしまったと思うんですね。しかしもうアメリカもですね、グローバリゼーションの毒が自分自身に回って、もうなんかグローバリゼーションが広がるにつれてですね、アメリカも自分の国をどうしようかと今考え始めているところですね。もうなんかいつまでもですね、日本のこと構ってる様子もないし、構う余裕もないし、日本は日本でやってくれという世界に今来てるんですね。でその時にですね、やっぱりその対米関係、日米関係どうするかとか、さまざまなこの制度どうするかという時に、最も大切なことは全ての事実をですね、国民がやっぱり等しく知るということだと思うんですね。事実を知らない間にですね、なんかいろんな議論をしてても所詮虚しい話で、刑事事件でですね、被告にとって不利な証拠を検事が開示しないと同じでありましてですね、その資料というものをですね、相手が不利だと思ったら出さないということをやっている限りですね、なかなか相手の不正というのはですね、暴くことができないわけですね。で結局のところ、そのどんな新しい時代を作っていくにしろですね、まずその一番初めのところで今までの時代の整理をちゃんと行わなければなりません。金融で起きましたらね、その破綻とかした場合にはですね、ちゃんとその帳簿を調べ直しますよね。何が起きたのかということを徹底的に調べる。同じようにですね、今の日本の政府につきましてもですね、これ何か問題があることはないんだろうかと、一体日米関係を含めてですね、世の中の作りに、政府の作りがどうなっていたのかということをですね、まず全部完璧に調べ上げてですね、全てを国民に公表しなければならないと思うんですね。ソ連が崩壊した時も、東ヨーロッパが崩壊した時もですね、ある程度そういう情報開示というのは進んだんじゃないかなと思います。でそれをやらないとですね、やっぱり古い時代の整理はですね、なかなかつかないと思うんですね。でそういう時にやっぱりですね、非常に大事なことは、その一つの時代が終わるということに対してですね、恐怖感ばかり持っている人が政治家になるとですね、そういうことは一向に進まないということですね。二世議員、三世議員を見てもそうです。あるいはなんか政経塾出身者って言うんでしょうかね、とにかく政治家になって威張りたいみたいな人たちが政治家になってもですね、物事うまくいかないというのは我々見ててよくわかるんじゃないんでしょうかね。 まあ、そういうんじゃなくてですね、政治っていうのはある意味で言いましたら、本当にその世の中のね、一番苦しいところ、しんどいところを知ってる人でなければできない部分がたくさんあるわけですよね。そんなかっこいいものじゃないわけですよね。で、そう考えたときにですね、私はやっぱりその次の時代に向けてエネルギーを持っている人は誰なのかって見ると、私はやっぱり現場で活躍している人じゃないかなと思うんですね。どんな職業でありましてもですね、現場で苦労している人っていうのは、現場の感覚で何かいろんなことを分かっていると思うんですね。で、それは机上の空論で、なんかその書類だけ右から左に流してね、誰かに仕事を受け合わせて、これが俺の仕事なくて言ってる人とは全く違ってですね、やっぱ現場で汗を流してる人というのは、いろんなことやっぱ分かってると思うんですね。したがってですね、次の時代がどんな時代になったらいいのか、あるいは今までの時代どんな問題を見てたのか、どんな問題を抱えていたのかということについては、よく分かっていると思うんですね。ですから、まあこれ次の総選挙はですね、その自民党とか民主党とかそういうんじゃなくてですね、なるべくそういう昔のしがらみがなくてですね、とか離れていて、何か現場の仕事をよくやってきた人、まああんまり、まあ若いばかりでも困るんだと思うんですね。別に若い人でもいいんですけども、現場の仕事をよくやってる人なら別に若い人でもいいんですが、まあ単に若さだけとかいうものを売り物するんじゃなくて、まあそういう現場で分かってる人をですね、皆さん選んだらいいと思うんですね。そうしますとですね、まあ古い日米関係なんかも知りませんし、用もないしですね。で、なんかとにかく自分でこう思うっていうことをですね、堂々と言えるわけですね。本当にアメリカはですね、日本との関係については、他のアジア各国と足並みを揃えて遠距離にしたいと思ってるはずですね。すべてですね、おんぶに抱っこで、2号さんのようなことになってもらったら困ると。日本という2号だけなんで大事にするんだと、韓国や中国はアメリカに強硬に文句言うわけですよね。だからアメリカも困っちゃってるわけですよ。ところが日本なんかですね、ほら、アメリカの属国で何が悪いと、言っちゃってるわけで、まあ、振られそうな2号さんがですね、もうとにかく旦那にしがみついてるっていう感じですよね。だからこんな見苦しいことをいつまでもやってても始まらないし、同時にですね、もうアメリカも利権を今まで持ってきたわけですけども、あれこれこの大混乱でですね、あの国自身がどうなるか分かりませんからね、まあ、私はそこのところですね、上手にこれタイミング見ながらひっくり返せばいいんじゃないかと思うんですね。やっぱりその日本という国は非常にたくましい国でありまして、その貴族制度でも武家の制度でも、あるいはその西側と組んだこの明治以降の時代でもですね、やっぱその時々のですね、まあ一番成功するやり方をですね、なんか自由に選択してきたところがあります。国がなくなったら民族がなくなるっていう大陸の国と違いまして、島国でありますから、そのまあ国がなくなったって、政府がひっくり返ったって国はなくならないわけですよね。まあこの強さはやっぱり日本はこういう危機においては非常に強力なんじゃないかなと思うんですね。大陸の国というのはですね、強力な権力を失ったら全てがなくなるわけですよね。それこそ原始時代の生活に戻ってしまうわけですよ。もう戦乱ですからね、一ところで安心して住むということすらできなくなる。この点がなんか日本と随分違うところなんじゃないんでしょうかね。もちろん日本にもですね、戦国時代のように不幸にしたそういう時代はありましたけれども、むしろ日本の場合はですね、その一つの権力が強くなりすぎるとかえって国は疲弊するんですね。乱熟してしまうんですね。そうじゃなくて、まあ、いくつかの勢力が拮抗しているぐらいの時の方がですね、日本は非常に活力がある。まあ、それは世界も同じかもしれませんね。アメリカ一極なんていうとこからね、おかしくなったんじゃないかなと思うんですけども。ですから日本もですね、まあ、そういう意味で言いましたら、まあ、これからですね、そのいろんな、まあ、ところで政府の機能が弱まってきて、中央政府がなかなかそのまともに機能しなくなってくるでしょうから、まあ、そうした中で、まあ、いろんな人たちが現場を中心にですね、分かっている人たちが物事を考えて動き出してちょうどいいんじゃないかなと思うんですね。その市場原理主義はやっぱもう無理だと思いますよ。世界中これでうまくいってる国なんかありませんしね。要するにその少し風を当ててみたわけですね。今までの古い体質を一回壊してみて、風を当ててみるっていうことでは良かったんだと思うんですけども、これで未来英語をやってったらとにかく崩壊してしまうばっかりなんじゃないでしょうかね。移民をたくさん入れたらどうだって話はありますけども、移民によってですね、経済の活力がですね、維持できるって話はあまり聞いたことがないですよね。その時はですね、確かに安い給料で人が雇えるんですけども、やがてその国内の物価上昇とともにですね、移民の給料もだんだん上がっていくし、移民の家族の生活のコストもありますし、そしてその元々合わないところを連れてこられるわけですから、朝鮮半島から連れてこられた強制労働者みたいな話になってきちゃうわけですよね。ですから必ずどっかでですね、もう非常に大きな社会的コストを双方が払わなければならなくなるわけで、まあ、自然に移民が来るだけならいいんですけども、なんか無理やり移民を増やそうという政策をやっても結局はうまくいかないし、そして強制した場合にはですね、 かつての朝鮮人の連行じゃないですけども、非常に大きなですね、禍根を後々残しちゃうんじゃないかなと思うんですね。ですから私はやっぱりですね、まあ、ここはその本当に少子高齢化時代における完全雇用政策というようなことで考えればちょうどよろしいと思うんですね。もう最近は資源とか、食料とか第一次産業の大切さがもう一回クローズアップされてますね。だから改めてですね、やっぱり産業構造なんか全部見直してしまってですね、とにかくもう質の高いものを作ってればいいんじゃないんでしょうかね。量はたくさんいりませんね。いいものを少しで十分生活成り立つ時代なんじゃないんでしょうか。中国やインドと競争しなきゃって言ってる人がいますが、それはやっぱりですね、年寄りや子供に戻れて言ってるのと同じ話ですね。やっぱり発展段階というのがあってですね、中国やインドはまだまだこれから数を増やしていきたいという時代ですから、それはですね、やっぱりそのね、まだ若い時代の国の話でありますよね。でも彼らだってこれから急激に、特に中国はですね、少子高齢化進んでいくわけですから、まあいつまでもその勢い続くわけでもないし、ですから日本人がそもそもですね、中国人やインド人とですね、同じ土俵で競争しようと言ってこと自身がですね、私は発想の貧困以外の何者でもないんじゃないかなと思うんですね。むしろ日本はですね、まあ、ここでアメリカのようにソフトだとか、法律だとかいうね、そんな机上の空論の世界に入るんじゃなくて、もっとリアルな世界に戻った方がですね、日本人の強さが発揮されるんじゃないかと思うんですね。バーチャルの世界も日本確かに上手ですが、やっぱりその基本はリアルな生活、リアルなやっぱり日本のこの風土というところにありまして、ですからやっぱりこのもう少しですね、自然と共生したロハスな、国にした方がですね、日本の強さははるかに私は強くなってくる、元に戻ってくると思うんですね。同時にこの日本の人の生活もですね、もう少しエネルギーを減らさないとダメですね。それは2つの意味がありまして、1つはその環境対策とかいうことでエネルギーの消費量を減らさざるを得ないというところがあります。もうこれはその京都議定書、あるいはそれ以降の動き、あるいはこれから始まるサミットでですね、決める中長期計画を見るまでもなくですね、今の我々はエネルギーを使いすぎなんですね。こんなにたくさんエネルギーはいらないはずなんです。で、したがってですね、低エネルギー生活はどっかでですね、誰かが軟着陸させないとですね、我々はその21世紀の後半には生きていくことができないようになっている。まあ、これは様々なですね、予測によってまあ明らかになっているところですね。でもそれ以上にですね、あれ使うエネルギーを減らしますと人はもっと元気になりますよね。特に若者でもお年寄りでもですね、日々そのあまりにも便利な生活の中にいるからですね、ボケちゃったりですね、体を動かなくなったりですね、意欲がなくなってくるんですね。もっと体を動かしながら生活をしなければならない環境にいますと、人はもっと元気になりますね。ですから明らかにですね、我々はお金にしろエネルギーにしろ食料にしろ行き過ぎたんですよね。行き過ぎて消費するところまで行ってしまったんで、行き過ぎはですね、勇気を持って元に戻さなければいけないんですね。これはあのローマクラブが書いた成長の限界という本にも非常に興味深く書かれていますね。行き過ぎを放置しておくとです、やがて破局が訪れます。破局になったらもう元には戻らないですね。しかしその破局に至る前に戻るということができればですね、ある程度その振幅はしますが、どっかでちゃんと安定するところが来るわけですね。ですからまあ今起こっている世の中のさまざまな出来事を踏まえて我々はですね、やっぱりその戻るっていうことをですね、もっとちゃんとやらなければいけないと思うんです。それは非常に素晴らしいことであって、決してですね、衰えたとかいうことではないんじゃないかな、まあ、私は思うわけであります。で、まあ、戦前のですね、まあ、非常に激しいその日本の海外成長、海外進出、まあ、企業にしろですね、それから軍にしろですね、これはまあやっぱり若い時代 の, 新あの海外、まあ、進出でございましたね。で、戦後はですね、まあ、そういう部分が半分こう残っておりましたけども、だんだん品質だとかですね、あるいはその、まあ、文化による海外進出のところに変わってきたと思います。最近はあの、まあ、日本の食品とかですね、日本の文化に対して海外の関心は非常に高いと思います。東京なんか来ても見てもですね、中国だとかロシアの成金さんが大金を落としていきますね。やっぱりこの成金がやってきて金を落としてくれるってのは大したもんだと思うんですね。京都なんかもそうかもしれませんけども、成金はそう簡単に金を落とせないですね。成金がその喜んで金を落とすぐらいのですね、文化だとか格式だとか持つようになったらね、これは大したもんだと思うんですね。ですから日本なんかはまあ言ってみれば、その時々これから世界で発展している国もあるでしょうから、まあ、成金が喜んでくるような国ぐらいにしとけばですね、十分じゃないかなと思うんですね。で、成金が喜ぶ国っていうのは、やっぱりこのなんていうのかな、文化伝統があるようなところで、しかしこの成金に合わせてですね、文化伝統を作り変えると元も子もなくなっちゃうんで、まあ、成金はですね、まあ、外側でお金だけ落としてもらって楽しんでもらえばいいというのが、まあ、世界各国成金のあしらい方ですよね。 まあでもそうやってやっていくだけでも随分観光立国として日本をやっていけるんじゃないかなと思うんですね。ですから私はやっぱりその戦略的な低エネルギー生活とですね、まあ、少子高齢化社会における完全雇用、この2つをですね、実現するためのインフラをですね、これはやっぱり最初政府が作らないとダメなんじゃないかと思うんですね。で、それはやっぱりですね、どういう人ならそういうことができるかというと、私は各分野で現場が分かっている人だと思うんですよね。もうなんか学者の話聞いてもわけわからないしですね、政治家や役人の話もですね、大抵はわけわからないんでね、本当になんかこれだけ混乱してきて、リアルな時代を作り直そうと思えばですね、まあ、私は現場を分かっている人、各界で現場を分かっている人にやってもらう以外に方法ないと思うんですね。で、その第一歩はですね、まず情報開示ですよ。今までの時代がどうだったのかという情報開示で、これはやっぱり今までのしがらみのない人、今までの時代と全くしがらみをない人がですね、これ全部やらないとですね、しがらみがあったらですね、これ開示する情報もですね、開示できなくなっちゃいますからね。まあそういうふうに考えると、いろんな意味でですね、まあ次のその総選挙というのはね、自民党でも民主党でもなくてですね、俺が政治家やりたいなんてこう威張ってるね、権力欲丸出しの人間ではなくて、なんかこの普通にこの仕事している人、特に現場が分かって現場で尊敬されてる人、まあ、そういう人にですね、全部集まってもらってですね、一回その日本政府を解体してどうなったのか全部見て、それでさっきも言ったようにですね、戦略的低エネルギー生活と、それからその少子高齢化社会における完全雇用をどう達成するかということでですね、絵を描いてもらったら一番いいと思うんですね。で、海外との関係もですね、この辺で出直しですよね。やっぱりその戦前と戦後があったようにですね、ここでもう一回海外との関係もですね、一旦仕切り直し、やり直しした方がいいと思うんですね。さっきも言ったように、いつまでもですね、中国やインドと競ってても始まらないと思うんですね。やっぱり日本は日本のやり方っていうものはありますので、それをやっぱりどんなふうに実現するのかですね、特に品質の時代ということですし、それから食料、燃料なんかでも海外との付き合いは非常に重要ですから、本当になんかね、現場の分かる人がですね、これどうする、あどうする、あれはどうすると、各個別案件ごとにですね、 その各国との関係をですね、見直すようになっていけば、私はなんかそれが集大成されて、一つの日本の姿が海外との関係においても出てくるんじゃないかなと思うんですね。もうなんかあんまり価値観だとかですね、同盟だとか非同盟だとかいうことを言ってても、もう難しいと思うんですよね。そんなことを言っててもですね、結局何のことかわからない時代になってしまうんで、これからはもう世界中なんかサブプライ問題とかその他で大騒ぎにさらになっていくし、でも中東もあれ戦争ですよね。ゴールドマンが言ってるよりも本当に200ドルかもしれませんね、油はね。そうなってくると世界中大騒ぎになってきますから、まあ、言ってみれば今まで静かに黙って座ってですね、のんきにやってた人たちが急に慌てふためいて席を立ち始めるわけですよね。だから新しい関係を結ぶには絶好のチャンスなんですね。今まではなかなかその付き合えなかった人たち、今までは動かなかった話もですね、世界中危機的になってくれば動く話が非常に多くあると思うんですよね。私やっぱりこうずっとこう見ていましてですね、どんな人ならそういう仕事ができるかっていうと、やっぱり現場分かった人だと思うんですよね。現場分かってる人でないとですね、ここはですね、その本当にその、なんつうのかな、リアルな国際関係なんてのを結び直すことはできないと思うんですね。別に英語はですね、分かんなければ分かんないなりにですね、通訳でも何でもつければいいし、要するに何を喋るかっていう話と、何ができるかっていうことが大事な時代ですからね。ですからそういう意味でもう一回このリアルな人たちに、リアルな世界でですね、活躍できてる人たちを集めてくるとですね、日本は私は復活するんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、小泉純一郎もですね、まあ、総選挙はしない方がいいとかね、まあ、言っておりまして、で、まあ、本当にまあそれは自民党の中でも多くの声だと思うんですね。一方、なんか民主党の方もですね、選挙は怖いようでありまして、なんか今回の再議決でもですね、問責決議案出さないとか言っていて、総選挙は秋以降じゃないかとか言って、バカな話でですね、まあ、やっぱりですね、民主党もですね、ダメなんですね。自民党がダメじゃなくて民主党もダメで、政権なんか取る意欲なんか全くないわけですよね、口ではいろんなこと言ってても。ですからこの人たち相手にしても始まらないわけで、でも必ずどっかで総選挙は来ますから、私はやっぱりですね、一つの方向性として、やっぱリアルな世界が分かっている各界の人たちに、各いろんな業種やいろんな仕事の人たちにですね、もう一回そのなんか集まってもらって、で、まず最初はですね、すべてのしがらみを全部暴露するっていうこと。これをやるとですね、二度とその古い人たち出てこれなくなりますから、これやらないとですね、まあ、うるさいのが付きまとってどうしようもないんでですね、まず全部情報開示しちゃって、全部バラしちゃって、で、二つ目にですね、さっき言ったように、新しい国づくりですよね。 私はそれが戦略的低エネルギーとですね、低エネルギー生活と、それから、少子高齢化における完全雇用政策ということで、ロハスな生活ということになると思うんですよね。あるいは御用達の経済ということになると思うんですけども、そういう方向でですね、見直して行動していけば、なんとかここで日本も立ち直るんじゃないかなというふうに思う次第であります。本当になんかその世界中ね、この戦争だとか地震だとかやらないことが多いわけですけども、こういうことが多いということは時代の変わり目だということですね。そういうことをしっかり踏まえてですね、我々も積極的に行動していかないといけないと思いますね。今年は国民の怒りがまだまだ燃え上がる年、怒りの年だと思いますけども、来年あたりですね、何か本格的に生まれてくる年にしないといけないんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、次の総選挙ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。